作家の和田ひろむです。2024年5月4日0時30分を回りました。和田カフェ913回目の放送です。どうやらゴールデンウィーク中ですね。休暇でどっか皆さん出かけてらっしゃるんでしょうか。私は休暇外しをするので、休暇中は書きます。もう人生かけて書いたりとかいろんなことをちょっとやります。なぜかというと自分で決めたことがあるからです。これに向かってね、自分は生きていこうと決めてますが、皆さんはどんなことをされてますかね。ちょっとこれ最後まで今日のラジオを聞いていただいて、あーって思った人はちょっと開花して自分のやりたいことにね向かっていただければ嬉しいなっていうふうに思います。 Now it's time to open わらカフェ。改めまして FM 富士お聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田ひろみです。ゴールデンウィークということでですね、私自身は今ですね、一つ小説が多分急げば今年中に一冊出せると思います。この話はですね、女性に向けた話なんで男性はちょっと違うかなって思うんですけど、80間近のね、月子さんっていうおばあさんと、それから40代前半のね、中年に差し掛かった、独身の女性がダブル主人公でね出てくる。その月子さんは押し花の先生でね、お花の話を背景に生き方みたいなものが、まあ散りばめられているんですけど、伝えたいっていうことは女性が元気になるようにっていうことでこの物語を書きたいなと思ったんですけど、まあ女性って40過ぎたり50とかなってくるともうそろそろ人生終わりだわっていうかね、こうあと更年期とかもやってきたりとかして、なんか昔よりやる気なくなるなとかね、なんかあシワが増えたわとか、いろんなその外見的なものとかも含めてちょっとまあ男性以上に落ち込むっていうか、男性の更年期もまたあるんですが、そういうこともあるんですけど、でも40とかからね残りの人生もあと下り坂とかあとは老いるだけって思ったら、もう私たちの人生って一生の半分で終わるみたいな、あとは老いていって老後を楽しみましょうみたいな、まあ、40代なんないと思うけど、だんだんだんだんその、花が咲くっていうイメージがこうつかないっていうか、若い時のような感覚ではなくなっていく感じってやっぱりあるのかなって思うんですね。でそういう時にもっともっと年上の方からね、人生はこれからなんだっていうその指標を立てていくっていうこと、まあ、この話は、モテ期が中心の話なんですけど、人生の、最高にモテるの80歳でやってくるっていうね、そういう想定をしながら話を進めていきます。なので、終わるんじゃなくて始まっちゃうんですよね。でそのいうちょっとワクワクした話の中から、まあちょっと小説 の, ストーリー性を背景に入れながら書いているって感じですかね。とにかく女性が元気になるっていうか、多くの女性に届けたい物語が今年中に、出ると思います。なんでちょっと頑張って書いてます。やることがいっぱいあって、もう果てしなく自分は追われてる感じが今ちょっとしてるんですけど、いろいろこう考えていくとね、じゃあこれあと10年後にこれ同じの書けるかっていうと書けないと思うんですよ。その思考能力とか体力とか、あと書くってねすごい集中力いるんですけど、その集中力とかも含めて今しかできないことだらけなんですね。だから今しかできないことにエネルギーを集中投下するとね、まあ、そんな風にやっています。ぜひね皆さん完成したら、すぐもう本当に真っ先に和田カフェでも紹介しますから、ぜひ読んでください。そんなわけでゴールデンウィーク私は執筆をしております。ウィークエンドの始まりは和田ひろみの和田カフェ。どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田ひろみの和田カフェ、番組に届いたメッセージをご紹介します。ラジオネームしずくさんです。和田さんこんばんは。こんばんは。ポッドキャストを聞いています。困っていることの相談です。上司から紹介されて全くときめかない男性と定期的に休日のランチをしています。世間ではこれをデートと呼ぶと思いますが全然楽しくないんです。でも上司の手前なかなか断れません。これまでに2回会いました。 ランチの後は相手の意向で100円ショップを巡り、今月にまた会う約束をしています。前回も会うのをやめようと思ったのですが、相手にそれなりの資産があることが分かり、会社員でありながらマンション経営いくつもしている、5月の約束をしてしまいました。こんな不自由な思いを持って会うのは思わせぶりになるでしょうか。お互い40代、相手は恋愛経験がなさそうです、ということです。しずくさん、ありがとうございます。まずですね、時間無駄にしちゃダメですよ。資産とか関係ないし、じゃあそのときめかない人と自分の人生半分ずっと寝起きを共にしたいですかっていう話ですね。お金がいくらあったって、その人がいくら資産家であろうとも全然楽しくないと思いますよ、毎日。だったら一人の方がよっぽど良くないですか。もちろん一人は寂しいとかいろいろあると思うんだけど、ときめかない人が毎日横で寝てるってどうでしょうかね。全然気持ちが動かない。うざくて仕方がないと思うんですけどね。何が幸せかっていうのは、やっぱり自分がワクワクドキドキ嬉しいっていう気持ちがいっぱいになってるってことだから、全然ときめかなくって全然好きになれない人を無理に好きになろうとすると、まあそれはもうお見合いだとか、もちろん私はもう結婚したいし、好きじゃなくってもお金で安定したいんだっていうふうに目的を変えることですね。ときめきはいりません。好きにもなりません。ただ安定した収入がある人と将来経済的に安定するために、私はそういう相手を見つけ結婚するんだ、これなら OK ですよ。だからやっぱり全て割り切って考えないといけないんですね。だからときめかなかったら無理に一緒にいる必要はないと思うんですね。で、だって相手だって何回も会ってくれたりしたら期待しちゃうじゃないですか。その期待がね、どんどん膨らんだ時に、やっぱり無理ですってなった時の方がなんかすごい罪深い気がするんですよね。それで自分の方は何クション持ってるからって言って計算してたわけですよね。だったらもうときめかないとか、合ってる以上ときめきなんかいらないわ。もう全然ときめかないけど、いい人だし、優しいし、なんか思いやりもあるし、結婚相手にはときめきはいらなくって、経済力の安定と優しさで十分だわって。でもそうやって考えて結婚する人いっぱいいると思いますよ。だからそういう考え方でいいんじゃないですか。そこを割り切れないんだったらもう一回切っちゃった方がいいかなと思いますね。そして私一個ちょっと気になったことがあるんですけど、100円ショップ回るって何ですかこれ。でもそこのなんかケチっぽさが出て、いや100円ショップを否定してるわけじゃなく、私も100円ショップでいろいろ買うこともあるから、モモのおもちゃとかね、シャンプーとかトリートメントとか小分けにする小分けのグッズとかね、100円ショップで買うものってあるんで別に悪くはないんだけど、なぜ100円ショップなの？なぜおしゃれなカフェとか、ランチの後美術館に行きましょうとか、なんかちょっとこういう、公園のこの景色を見ましょうとか合わせちゃってんじゃない、なんかこういうものが売ってるんで安いとかって言ってなんか合わせちゃってんじゃないですか。私デートの後100円ショップばっかり毎日行ったらもう1回で無理ですわ。だからもうその時言って、私100円ショップあんまり興味ないからって1回言ってみて、また100円ショップ行くの？って言って、いや何回も100円ショップ行ったりとかするのあまり好きじゃないとか、何々さんってすごい経済的にねセンスあるかもしれないけど案外ケチなんじゃないですかとかもう言って、でなんかそれで相手がムッとしたらもうそれは終わりで、いやなんかそうなんですよ、僕ケチなんですよって、でもケチなんだけど使うときは使うんです、本当ですかって。そしたら例えば私の誕生日の時だったらいくらぐらい使ってくれるんですかぐらいな、そういう会話をねした時に、いやもう何十万でも使いますよっていうのは、そしたら100円ショップ OK です、ね、100円ショップで、節約して、彼女のためになんか花束でもねアクセサリーでも買ってあげたいから100円ショップなんだ、だったらいつも節約されてるっていうのは経済的には一緒に生活した時に浪費癖がないっていうのはとてもいいと思うんですけど、どういうお金の使い方されるかっていうのはちょっとやっぱり気になるところではありますね。なぜ100円ショップを巡るのですかっていう質問はぜひ聞いてみてください。そして思わせぶりには絶対になると 思いますし、今こうやってお友達でもいいですかってこう聞いてね、私は今すぐに人を好きになる気持ちにはなれないし、何々さんに対して今恋愛感情を持ってるわけではありませんとかね、それでもご飯食べてるとかそういうことはできると思うんですけど、それでも大丈夫ですかとか、なんかそういう話をちゃんとしておいて、でそれでもしかしたら何回ももっと会ってるうちに好きになるとかね、あこういうところいい人だなとか、ときめかないけど安定するなとか安心するなっていう気持ちになるかもしれないから、その可能性のちょっとでもね見えたらそれでいいかなっていうふうに思います。まあ、人ってよく見てみないとわからないと思うんですが、そのちょっと100円ショップ今気にしてるんでしょ、しずくさんがここに書いてくるってことはまた100円ショップかみたいな、だからそこを今気にされているのであれば、そこはネックになるのかなというふうにはちょっと思いますけどね。だからちょっとそこの辺掘り下げてみる、もしくはちゃんと言ってみる方がいいのかなと思います。
わらカフェ、
ここからは気づきのコーナーです。前回ですね、オーストラリア行きますとかメルボルン行きますという話をちょっとして、まあなんか、ご報告なんて言ってたんですけど、まあ無事帰ってまいりました。まあいろんな気づきがたくさんあったんですけど、まず、タバコが1箱4500円っていうのが、私タバコ吸わないので、知らなかったんですけど、たまたま会話でこっちは4500円だって話になって、って。それで、パッケージがね、健康だった人の横にガリガリになって、もう、病気になった人の写真2個ビフォーアフターみたいに並べてあるパッケージとか、肺がんのがんの写真とか舌がんの写真とか、パッケージにそのままカラーの写真が載ってて怖いので、レストランはほぼほぼレストラン 100% 吸えないですね。どこのレストランも喫煙可能なレストランとか一個もなくて、で喫煙場所っていうのは日本みたいに道路とか目立つところじゃなくって、人目につかない路地のなんか隅っこみたいなところに追いやられています。4500円もどんな人が吸うのって聞いてたら、アッパー層は吸わなくって、ミドルか もしくはロアの、そのお金ない人のが吸うのみたいなね、要はそういう話があって、ちょっとびっくりしたっていうね、そういう感じの話をしてました。ほぼほぼ納税ですもんねこれね、 50%60% が税金として納税されるわけですから、タバコを吸うっていうことがプラスとは感じられないんですけど、でもやっぱり愛煙家の人にとってはね、もう本当に外せない、もうこれがあるからリラックスできるんだみたいなものですもんね。そうするとなんか高いなって思うんですけどね、まあ、それはまあ愛煙家には仕方ないのかなみたいなね、まあ、国がもうここまで吸うなみたいなねことをまあしているっていうことでしたね。で帰り飛行機カンタス航空だったんですけど、帰り飛行機遅れまして、で、飛ぶ前から遅れて、でそして搭乗ゲートに1時間遅れますって聞いて、1時間遅れて搭乗ゲートに行ったら、今度まだ30分待たされて、やっと乗り込もうと思ったらまた今度30分待たされて、それで乗ってからも待たされたんですよ。だから2時間半、3時間弱ですね遅れて。日本人ほとんど乗ってなかったんですね、カンタス航空で。まあ、日本人旅行今少なくなってますから。でね、みんなね誰も怒ってないんですよ。でなんかこう日本だとなんか、日本とかあとアジア国、まあ、中国も韓国も含めてアジアの人たちって割と なんだこれをなんかどうしてくれるんだよ俺はなんかとかっていう人とか、まあ、アジアを悪く言う必要はないんだけど、割とそういう光景身につくんだけど、まあイージーな人が多かったのか、あとねキャビンアテンダントの人もすいませんすいませんすいません本当に申し訳ございませんとかじゃなくって、ニコニコしながら遅れちゃっててねみたいな、あ今なんか安全のために整備しておりますみたいな感じで、あなんか I'm sorry I'm sorry みたいなこと一言も言わないのよ。でそれでなんか待ってる人たちもなんか普通に喋ったりとかして、待つっていうことに対してのストレスが多分まあしょっちゅう遅れたりしてるんですよね、想定内みたいな感じで。それでまあ遅れて着いてから税関通るときに税関の男性の人に、いや遅れましたねって声かけられたんですよ。でそうなんですって言って、カンタス航空って遅れた場合にそういうなんかお金とかなんか そういうの、出るんですかって言われて、えっと思って、誰も請求してなかったっていうのに気づいたんですよね。だから一銭も出てないですよ。だから誰も文句言わないし、ちゃんと謝らないし、なんかそれでイージーな感じだし、それで、そのまんま降りて、普通に遅れちゃったなみたいな感じで降りて、初めてその日本人の人に何か賠償金みたいなね、ものとかそういうの出ないんですかって言われた時に、確かに出ないわっていう風にその時初めて気づいたんですよ。これね、もう国民性の違い、なんか遅れては申し訳なかったって言ってね、まあ、なんか5000円とか1万円とかの封筒をねもらったこととか今まであるんですけど、そういうのはね今回なかったですね。そして聞かれるまでみんながイージーでニコニコ笑ってるから気がつかなかった。なんでこの怒る怒らないとかムカつくムカつかないとかっていうのは空気なんだなと思って、みんながイライラし始めるとみんなイライラして、みんなが和気あいあいとなんとか普通にふうとしてると何にも思わないんだなって、やっぱり感情っていうのは伝染するんだなっていうことを今回すごく気づきましたってことですね。だから、まあ、私たちも普段からねあんまりイライラしたりとかね、ちょっと待ったことぐらいでね、怒ったって飛行機飛ばないしね、なんかそういう時になんかこの時間を楽しむ、この時間を有意義にする、なんて言ったって待ってる時間も自分の人生の時間の一部なんだみたいにね、ちょっと思って過ごすっていうことはすごく大事なことなんだなって。確かに謝らないとかね、なんかそういうのいけないことかもしれないんだけど、まあ、感情的な話で言うと、あ、大事なことなんだなみたいにちょっと感じました。
わらカフェ、
和田ひろみのわらカフェ、そろそろエンディングの時間です。5月の6日こちら有料のオンラインセミナーをやるんですけど、セールス思考の話についてね、させていただきます。あんまりこれちょっとなんか、いろいろやること多くて忙しくって、このことをあんま伝えてなかったなって今ふと気がついたんですけど、今回私まあお芝居やってますけど、これ自ら自分で営業します。自分の前のイベントもそうなんですけど、チラシを持ってって、これ来てくださいどうのこうので、今すぐチケット買いましょうみたいなね、そんな風に営業して、それでやっぱり売っていくんですけど、対面で物を売ったり、例えば人に何かを勧めたりする力って、あんまり学んでない人の方が多くないですか。対面で何か伝える力って本当に大事なんですよ。それ社内営業もそうだし、家庭内家族でもそうだけど、人の心を動かして説得する力みたいなもの、そういうものが言葉のパワーになるわけですけど、それ学んでないやっぱりっていうと、学んでる人っていうのは、まあ、生き方も違うんですね。あと例えばお金の感覚とかそういうものも、まあ、ずっとサラリーマンとかやってくると、その感じ方とか概念、固定観念みたいなものもだいぶ違ってる。で、やっぱり人から好かれて、それから人気が、不安ができて人気ができて、そして伝える力があって、その上で、お金も後からついてくるみたいな、そういう時に必要になってくるのっていうのはセールス思考なんですね。でこういうものを、まあ、伝えていこうかなって。でなぜ今セールスなんだっていうことなんですけど、普段ほとんどやってないからなんですね。最近、まあ、クローズドではやってますけど、なぜかっていうと、まあ、私小説とかお芝居とかやってますから、もともと自分がこの得意だったスキルっていうものをちょっと、置いといて、自分がまだまだ苦手で、まだまだ自分の伸びしろを感じている部分にエネルギーをの大部分を投下してしまってるから、この力はあんまり使ってないんですね。ただ私は、このセールスの考え方とかこういうもので今の自分の人生を作ってきたから、多くの人に伝えたいなっていうふうにちょっと思ってたんですね。で、じゃあ無料でやろうかなと思ったんですけど、学びって本当に投資しなきゃいけないんですよ。で、例えば私たち義務教育って無料じゃないですか。学校の先生とか校舎とかも全部あれ、みんな他の人の税金で成り立ってるわけじゃないですか。だから無料じゃないんですね。で、無料のもの、例えば YouTube とかもなんかダラーンと見てるかもしれないけど、そこには広告費とか、広告費から稼げるものみたいなものとかね、そういうプラットフォームがあって、そこでお金が回るから、無料じゃなくて自分の時間をそこで売ってたりとかね、その仕組みっていうものをちゃんと知ってもらいたいんですね。セールスで、セールスやってるとそういう仕組みもわかるし、で、そしてその無料だと勉強しない、ちゃんとお金を払ってそれなりの投資をする。で、その投資をして投資回収をするために自分はそれを学ぶんですね。でも学校に行って 英会話学びますとかって言って英会話学校申し込んで勉強しなければ何にもならないじゃないですか。だから、私たちは自分を磨いたり自分が人間的に魅力を持ったり例えばお金を稼げるようになるためには投資の後の、お金の投資と時間の投資みたいなダブルの掛け算が必要になるんですね。でこれをいいじゃないかお金ないからタダでってやっちゃうと元を取ろうという気持ちにならなかったりとかするんですね。だから無料のものってあまり勉強しない。もちろん、今後もっともっと展開するにおいてこの部分までは無料で出そうみたいなことは今後やる予定ではありますが、ちょっとキワキワの話を格安でやろうと思っているのでちょっとここは有料にさせてください。それは自分が、お金と時間をかけて身につけてきたものもあるのでそこは、やると思ってます。ただ確かに有料かもしれませんができる限り安い金額で参加していただくということがね目標になってます。そしてそれお金を払った分をぜひ、自分の人生に転換させていくということですねというのをやっていただけるといいなっていうふうにちょっと思ってます。5月の6日ですね。でその考え方を学ぶだけで、行動変わりますよね。あこういうことなんだって行動が変わった時にやっぱりスイッチが入ったように人生も変わっていくと思うしいろんな会社さん大量リストラしたりとかもねまだまだ日本あると思うんですが、起業したり副業したりする時代がどんどんやってきますのでそういう時に自分の付加価値というものを身につけておく。その付加価値っていうのは伝える力ですよ。でその力をねぜひ、ヒントにいっぱいありますから身につけていただきたいと思います。こちら5月6日13時から、スタートになります。和田ひろみ .com の、ウェブの方に、リンクがあるのとそれからメールマガジンを、取っていただければそちらの方で、告知をしていきますのでぜひそちらの方も、ご覧になってください。よろしくお願いします。ということで、和田ひろみの和田カフェこのあたりで閉店のお時間になります。あ、それから舞台劇宝物絶賛チケット発売中になってます。6月27、28、29、30シアターアルファ東京、7月5日、6日、7日、インデペンダントシアターセカンド大阪ですね。でこちらの方で舞台劇宝物やります。見てくださった方がもう絶対に参演をってたくさんの声をいただき勇気を持って、本当にもう身の程知らずな挑戦をねさせていただいてます。どうか皆さん、応援していただけると嬉しいです。ただ、皆さんがチケットを買って来ていただいたそれ以上の、体感やお持ち帰り感とかねその今後の人生にこの心の中に火を灯すそういうその単にお芝居見ましたじゃなくってそういうことを目標にして、物語もっともっといいものに去年以上に何倍もいいものに作っていこうと思ってますのでぜひご参加ください。よろしくお願いします。宣伝ばっかりしちゃってごめんなさい。ということで和田ひろみの和田カフェこのあたりで、閉店になります。放送後翌週にはこちらポッドキャストで配信しています。 Spotify、iTunes、そして Audible、和田ひろみの和田カフェ WADACAFE で検索してください。よろしくお願いします。皆さん今週本当に1週間お疲れ様でした。まだね、お仕事中の方週末もお仕事の方引き続き頑張ってください。来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。